革のグローブしてたら完璧だった
な。いやそれも特定のやつじゃないですかあの先生じゃないですか。
そうあの先生なんだよな
革のグローブで指のとこ開いてる
やつ。そう指抜きの
脇役キメラタイムチェ。
どうも慎太郎です。
どうもそばです。
スパチャ始めます。
顔なしでライブ配信でもな。
ああ関係なかった。関係ない界隈関係ない界隈だった。 YouTube にも上げてるけど。
上げてますけどね。
YouTube が盛り上がれば生でも やれるよね。じゃあ
じゃあ匂わせそうですね、
まあ、そういうのをしたい割に休みすぎだろってことですね。
いやちょっとねゆくゆくはね映画を足がかりにガジェット系 YouTuber に転身しようかなと思ってるんですけどね
さっき話してたこと全部ぶっ込むの聞いてる人ついてこれないいや久しぶりだね
どれぐらいですか最後多分配信してるのはモンスターハンターですから
懐かしい。
いや楽しかったですけどねモンハン
もうまあね意外と深かった
きちんとテーマとしてモンスターハンターですってやってるのほとんどなかったね。他の番組とか見ても
あ
だから雑談の中であ
のモンスターハンター。ああそうなんだ。なるほどなるほど。
意外といいよね。他の
ポッドキャストとかってこと。
そういうのありましたけどね。やってないでしょ、モンスターハンターライズ。
あ、でもね、モンスターまた増えたみた
いな。ね、意外とアップデートされてるんだよね。
俺も月末だけやる感じになった。
いや、ご無沙汰ですよ。ちょっとね、本当は、モンスターハンターの後に、ノマドランド、次じゃあ行きましょうみたいなこともね、二人で言ってたんですけど、ちょっとそのタイミングで緊急事態宣言があり、
まあそうね、それは、まあ、ちょっと国の機関なんでね、我々。
そうだね、もう
ちょっと従うしかない。
お上が行くなって言ってんだからね
資本が入ってるから、国の
公務だったんだよね
公務
いやだからもうね、行くなって、小池さんが行くなって言うからもう神奈川に見に行くこともできず
埼玉それ意味ないもんね、それむしろね。
そうですよね、
それやっちゃダメだもんね。
これちょっとだから
僕
らちょっと都民であることは完全に裏目入りましたよねでそれからまあ一応あれって6月から再開をしてたんですよね。
ああそうだ、6月、ああそうか、
多分東宝とかイオンシネマとか多分6月ぐらいじゃなかったですかね。
そうだ、まあ、早めに閉める。
あーね、8時に閉まっちゃいましたけどね。だからそうこうしているうちにですよ、僕らが見たいって言ってたノマドランドがもう見えるんですってサブスクで早すぎ。
もう少なくともまあプライムはまあお金払えば見れる。
なるほどアカデミー賞作品見えると。
そんな映画館に関連して、
はい、オリコンが、
はい、
顧客満足度調査をやってまして、はい、映画館とね、
はい、
それのちょっと全国版ニュースっていうのが面白かったんで、
はい、
ご紹介しようかなと。
うん、
どうなんですかね、これ聞いてる人でも全国的にいるんですかね
まあまあ地域性はないからね、ポッドキャスト。
確かに海外の方も聞いてる可能性もねワールドワイドな、
まあ、まあまあまあそうね、そういう自覚を持って喋った方がいい
本当ですか。ちょいバイリンガル要素挟んでいきますよ
バイリンガル要素ない。
いやもう片方だけがもう無理くり英語で喋り続けるっていうまあまあそんな映画館ランキングなんですけども、1位がね池袋のグランドシネマサンシャイン。
満足度の高い映画館ランキング2021。
そうですね、
1位グランドシネマ池袋。まあ綺麗だね。
ここはでもマジでむちゃくちゃこうコンセプトが凝ってれますよね。内装とかも、
うんうん、
すごいおしゃれで、
まあ、古き良きか時代のね、
すごいいいですよね、豪華でね。あ、そうですね、ぜひあそこ、まあ、意外とちょっとね、あの駅から行きづらいっていう弱点はあるんですけど、
あまあ隣接はしてない、
ね、ちょっと歩きますからね。第2位ですね、東宝シネマズ日本橋。
日橋
これ行ったことあります？
あえて日本橋もしかし行ったことないかもしれない。
あんま行かないですよね、うん、
これしかも多分これこそ駅から離れてる、ね、関係ないけどポケモンセンター日本橋みたいなのが、東京駅みたいなのがあって、ただそれもう日本橋なんだよね。だから駅からめっちゃ歩く。
あ、そうなん
だ。だコレド室町のこれ日本橋、その東方、
はい、
やっぱね。
でも2位に来てるってことはなんかすごいいいんでしょうね、コンセプトがなんかあるのかな、東方の中で。
これも新しいの
か。あー、まあ、確かにグランドシネマも新しいですからね。
新しい
のが上位に来やすいのかな。第2位に輝いた、まあ、理由というか評価項目みたいなところだと、
うんうんうん、
チケット買いやすいって入ってる。
他の映画館どんなの迷路
あとフードとかドリンクが充実してるとか。でもすごいですよ、その項目で 1位らしいですかね。そのチケット買いやすい、フードドリンク、あと劇場の雰囲気、清潔さ、施設の充実、4項目で1位らしいですよ。
まあチケット買いやすい、まあ確かに日比谷は迷路みたいな。
日比谷むちゃくちゃ行きづらいですよね、そこね。
下だったり上だったりね。
そうですよね、螺旋階段みたいになってるでしょ。
うん、でもそれが3位だね。
そうですね、日比谷
で同率で109シネマズ湘南。
湘南なんだ、へえあんまなんか映画の街ってイメージなかったですもんね、湘南。
行ってみたい気もするんだとしたらね。
そうですね、そうですねって言ったけど、湘南まで行って映画行くかって言われたらちょっと言うかもしれ
ない海行く
海行っちゃうかもしれないな。なんかでもこの今全国ランキングなんで見てますけど、結構ばらけてますよね。湘南の次が大分、TJOY
たまに聞く。
TJOY 品川にありますね、東京。あと、あの未確定情報ですけど、お台場にあったんですけど潰れたみたいな話を聞いて
くる。お台場って映画館今あるの？
お台場でも常にガラガラでしょ、あんなとこ、
ね、
うん、
あんまりね、交通の便がちょっと。
僕も本当にお台場行かなくなりましたもん、リモートになって、ま、
ああ、それ仕事
いや、だから仕事帰りとかに行ってた時もあったんですよ、うんうん、打ち合わせ
が。仕事じゃないとやっぱわざわざ行かないわけだ
よね。まあね、陸の孤島ですからね。
あ、ユナイテッドシネマは一応ギリある。
あ、まだ、あ、残ってんだ、お題は、
うん、生き残りだ。
あと6位が109シネマズ広島って感じでこう見ると
どうよ、行ってみたいな
109 広島なんかね、109シネマズむちゃくちゃこうポップな印象あるんだよね、僕の中で。
あ、
今回あの映画大好きポンポさんをやっていくんですけど、あの109で見たんですよ、今回。
どこの？
広島。広島じゃないんだな南町だね、見ますね
そうだったな、そういや。
そうですね、引っ越しまして、まあ、ついにね、23個出るという
大丈夫、家来られない、この個人情報
いや、むしろもう誰か来てほしいぐらいですけどね持て余してるんで、広さを。普通に、なんかね、アウトレットモールの中にあったんですよ。
ああ、まあ一番、まあでも今そんなにそれ多いよね。
多いですよね、ちょっと郊外型というか
複合施設、
そうですよね、
客流れを意識して。
これでも全体的に、まあ、バッと見るとやっぱ東宝と109が強いんだな。
うん、まあ東宝はもうね、
そう考えるとやっぱグランドシネマ頑張ってんだなって思いましたね。
何系列なんだろうね、そうなってると気になるの、グランドシネマって。
確かにどこ資本なんだろうね。
まあ、まあ、ちょっとそのデータは手元にないのでちょっとこんなもんの
ググっていただいて。まあでも都内でも2つぐらいしかないでしょ、確か。
うん、全然ないでしょ。
ないですよね。
東宝新宿入ってないね。
歌舞伎町ね、
駅から遠いか
あー、まあ新宿から行こうって言ったら遠いですね。あの三丁目から行くと意外と近いっていう
三丁目、三丁目何線だっけ
福都新線です。都民にしか伝わらないローカルトークですけど、意外とね。
でも三丁目出たらあっち行きたくなっちゃうじゃん、バルト。
バルト、あとね、バルトもある。じゃあちょっと丸の内線で来てもらって、丸の内線からも行きますか、さっとね。
あ、じゃない。まあでもめちゃでかいからね、新宿もね。
でかいしな、あそこね。まあ、あれはランクインしてないですけど、確かにね、あの東宝新宿。ただ柄の悪さだと、もうトップクラスですから、全国。
それやばいよね。東宝新宿を超えるともうほんとやばいから。
やばいですよね。
あの裏の小道はもうダメだからね。
もうバッティングセンターあたりとか行っちゃうともう。
そう、もう昼間からベロベロのあんちゃんとかいて、タクシーの窓叩いてたからね。
ちょっとだからそういう意味では、臨場感ありますよね、一番ね。
まあそうだよね。
これだから結構アウトロー系の、
そうそう、まあアウトレージ的な、
そう、そういう映画を見た後にちょっと散策してもらったらね、聖地巡礼できますか。まあそういうわけで、
そうだ、
映画館ランキングだったんですけども、
じゃあ
映画大好きポンポタ7筋お願いします。
はい、敏腕映画プロデューサーポンポさんの下で制作アシスタントをしているジーン。映画に心を奪われた彼は見た映画を全て記憶している映画通だ。映画を撮ることに憧れながらも自分には無理だと諦めかけていたが、ポンポさんに15秒 CM の制作を任され、映画作りの楽しさを知っていくがです。
これ結構公開規模的にどうなんですかね、見やすさ的には。今見ると評判がいいので劇場拡大されてますね、うん、今。
なるほどね。
なんで意外と見やすくなってるかもしれない
。まあ東宝でも見れるし、まあメジャー扱いとかあるじゃん。
そうですね、角川が配給してるん
です
ね。さあ
で
角川なんですか、なんかあるんですか。
いや別になんもないよ。なんもないわ。
仕事でなんか嫌なことでも言われました。
いや、ないない。角川の仕事したこと間接的に
しか、間接的にあるでしょ。僕はもうがっつりありますけども、そんなね、映画大好きポンポさんは、原作がありまして、で、まあそれが最初ピクシブに公開されたんですよ。
漫画、
漫画です、漫画です。で、それが結構ネットで話題になったの、バッてね。で、それで最初ピクシブで見て、でその後単行本化されて、でそっから結構僕シリーズが大好きで、本編3巻あって、まあ、スピンオフが3冊ぐらいかなってな感じですね、ポンポさんとの関わり的には。先輩はどうですか、映画から。
いや、存在は知ってたけど原作はもう読まずに行っちゃえと思って、
うんうん、
すごくに教えてもらおうかなと思って、はい、だからね、もうちょっと商標にちょっと入るけど、
入りましょう。じゃあ、
もうね、
先輩から。
前半はもう、はい、俺はちょっと、もう罰だったな。こんなん。
そうですか。
前半ほんと罰で、でまあ後半は、まあまあちょっと、まあ、この映画の意味っていうのがやっと分かって、
うん、
まあ、後半は、まあ見てよかったなぐらいの感じな、まあ、後半丸だけど、
うん、
この前半のノリが最後まで続いてたら俺は多分原作を買ってまで、うん、これはダメだっていう方向になってたと思うあの全面戦争の可能性あった。
なるほどね。
でも後半はなんとかこの、まあ、留飲を下げる感じにはなったから、うん、まあそれはもう粗悪に教えてもらうスタイルで一歩違ってたら、
はい、
マジ大戦争だったね。
わかりました、うん、僕はですね、まあこれちょっと正直あれですけど、
うんうん、
ぶっちゃけ入るのちょっと遅れまして、うん
入るの。
ああ、
へえ。おい。
見れてないというね。
黙っときゃいいのに。正直。
マリーンっていう映画撮るじゃないですか。
うんうん。
B 級映画ね。うん、あのあたりですね。
ああ。まあまあまあまあまあまあ。あれじゃないですか。お決まりというか原作のエッセンスをそこに散りばめるぐらい。メインストーリーにあんまり。
そうですね。でその後に、そのマリーンのパーティーぐらいから、まあ、ちゃんと見れたって感じで。
うん、
僕も原作を読んでて、
じゃあ、あれあそこはじゃあのダンスオンファイヤーとか。
ダンスオンファイヤーというのは
新妻聖子さんの歌の舞台上でアカデミー賞、
はい、
司会の人が歌って踊るシーンは
見てないかもしれない。
あーら
それね、そうか。でも僕新妻さん問題もちょっと言いたいんで、それは後々
問題
後々っていうこと
で、まあ、でもなんかまあ結構力入れてたよ、はい、なんかこうオープニングだから、
はい、
凝ってたっていうか、まあ、違うエッセンスをポンポさんっぽくないエッセンス、舞台上カメラグリグリ動いて、
うん、
結構リアルめのキャラが歌って、
それ完全に監督の達したもの
ですね。まあ、あぶそうじゃない、うん、あえて入れる感じ、
はいはい、
まあ、そういうのはあった。
なるほど。今の話にちょっと続けて言うと、その、まあ、僕全体的に楽しめたんですけど、うん、先輩が言うとおり前半と後半でトーンは全然違うんです。で、うんうんうん、前半が原作に忠実なんですよ。で後半はかなりその監督の色が出てきてて、
うんうん、
そこをね評価分かれるかなって思うんですね、
うん
うん、特に原作読んでる人は基本的には原作1巻の内容をベースでやってるんですけど、その、ね、2巻とか3巻にならないと出てこない展開を入れ込んでるんですよね、
うんう
ん
う
ん、これ1作の中に。まあでも、うん、一本の映画として作った時にまあ、それ入れないと作品成立しないよっていうこともあるかなっていう。
そうそう、まあもう媒体の違い
だ
ね。
そうなんですよね。
だから監督が背負ったタスクってのを前半消化してるんだよね、
うん、
やっぱ
り、うん、
まあ、それもっと言うとやっぱ原作付きじゃないとなかなか企画がっていうどこまでいっちゃうのかな。
ああそこまで広げますか。
うん、だってそれ監督がそのタスクしようってことは
、うん、
マイナスだからな、全体で見ると。
まあちょっと総評はこれぐらいにしといて、あの、うん、深く入っていきたいんですけど、うん、
で総額は全体的にまあ OK、
まあよかったよかったです。ただまあ大絶賛トーンではないですね。
あ、
うん、気になるとことかもあったんで、それはちょっと先輩と話しながら考えていきたいなと、
はい、
持っております。でちょっとどっからやりましょうか。先輩がその乗れなかったところっていうのは具体的にはどういう部分ですか。
あ、じゃあダップやっぱアクシー矢継ぎ早にその、うん、ポンポさんがだからね、なんかのものポンポさんあんまあれ見る限りでは俺ポンポさんあんま好きじゃないな、
映
画だけで言うと。
なるほど。
なんかそのなんかすごいすごいっていうのを、まあ、全部口で言うし、すごいすごいっつってさ、アカデミーニャカデミー賞取る、取りたい、取る、まあ、でもポンポさんが取ったところでそれ別に何の達成でもないぐらい、なんか天才映画プロデューサーみたいな肩書きの人が動いたところで、うん、何が目的なのと思っちゃうから、
うん、
で前半はだから何のために誰が動いてんだろうなっていうのが ると思ってて、
うん、
まあ、それがきつかったのと、なんかこう映画撮る時の、まあ、だからベテラン俳優呼んで、まあもう結構中盤になるけど、
マーティンね、
なんかそうベテランがいるとなんか現場が助かるみたいな、声かけしてて現場が助かるみたいな、なんかもうそういうの別にもう小賢しいというか別にいらないかなみたいな、しかも誰が言ってんだってとこもあるし、
そこまで
行く、周りが勝手に動いてるし、
うん、
ポンポさんね、まあ、ポンポさん問題はもうちょっとあれがあるんだけど、だからね、その後半アランと出てくるじゃん、
はい、
友達昔の、
うん、
あの銀行の営業の、
うん、
だからそっからあこの物語に意味がちゃんとやっと出てきたって感じで、
やっぱ先輩完全にもうなんか監督のオリジナル要素がヒットしていったって感じですよね、話聞くと。
じゃあやっぱ映画として作るんだったら、でもそういうのがないと、
うん、
話として完成しないから、やっぱ前半のねエッセンスをっていうのはね、
これまあ確かにそのアランはもう完全にその観客が感情移入するために作られてるキャラじゃないですか、あいつは俺たちの分身だぐらいのさ。でそれは映画ファンに限らず、まあアラン普通にビジネスマンだからそこでこう間口の
クリエイターじゃないっていう、
うん、ところにまあ監督を持ってきたかったんだろうなっていうのはすごい分かるんですけど、僕はちょっとアランパート、まあ、アラン自体はすごい好きなんですけど、でもね、アランパートがいくらなんでもちょっとそれ大丈夫かっていうか、まあ、クラウドファンディングの展開
あーそこか、
まあ、あれだから懸念見と見るかで、ちょっと、まあ、先輩はちょっとポンポさんに乗れないっていうのも、まあ、ポンポさんはちょっと僕はドラえもんだと思ってるんで、
うん、らしいね、それもちょっとそれは見た、
まあ、ドラえもんでもいいし、その映画のなんて言ったらいいのかな、うん、映画の神様の具現化でも何でもいいんですけど、
うん、
あの人間としては描かれてない、うん、あの少なくともこの映画の中ではちょっとあの原作をね読めば人間味が出てる部分もすげえあるんですけど、うん、そうなった時にじゃあドラえもん見た時にのび太視点でみんな見てるはずなの、多くの人ドラちゃん視点でドラえもん見た時にあんま感じにできないのに近いかなっていうか、う
ん、にしては出ずっぱりなんだろうな、だからそのバランスとして、
あだからポンポさんが引っ込むでしょ後半、
うん、
だそっから一気に先輩が乗れるっていうのはそこでしょ、
まあそうなんだろうな、
その前半はポンポさんがいるから全部困ったことあってもポンポさんの超人的なパワーで解決してしまうんですよね、
うん、
だから同じようなことをちょっとアランがやると僕はちょっと冷めちゃうんだけど、
予算を取ってくる、
予算取ってくる、まああそこ熱いんですよ、僕も展開的にむちゃくちゃ上がったしよくやってくれたみたいなこと思うんだけど演出なんかな、何なんだろうなあのだから会議のシーンなんですよねあれ言うちゃうと熱いですよ、その上司とのやり取りとかね、いいんですけど、
えアランは原作にいるんだ、
いないですね、
そうなんだよね、
全くいないし、あと劇場の入場特典で、まあ、エピソードゼロ的な漫画配られてたと思うんですけど、
うんうん、
あご覧になりました？
見てない
、あそこになんかアランじゃないけどその学生時代のやつっていうのが出てくる、なんかリア充がいてみたいな、
ああ
アランとは別のキャラなんですよ、だから、
うん、
全くのオリジナルキャラですね、
まあ、だやっぱそれが必要だっていう判断を下したってこと
だね、いやそれ的確です、
うん、
映画するにあたってやっぱああいうキャラ必要ですからね、
だからその立ち位置としてはジーンに近いわけだよね、何かを達成する、
ジーンのまあ裏表ですよね、
うん、だからまあ言っちゃうと、まあ、二択台がもう一回ねジーンである、
うんうん、
まあ、それはジーンはジーンとジーンの問題としての達成が
やっぱなんか成長を描かないといけないわけですよ、こういう話にしてる以上はね、うんうん、 そうするとやっぱなんか主人公の危機をその迎えさせないといけないから、まあ、そこであの追殺、まあ、監督の判断としてはこのアニメの監督の判断としては、うん、そこに追殺の要素を入れてるんですけど、これはね2巻の内容で、あ、まあ、うまいなと思ったんだけど、僕個人的には2巻が一番好きなんでここでそれをやっちゃうともう2巻映像化できないなっていうか。
ニャカネミー賞取るのは原作では1巻だってこと？
1巻取ります。
あ、そういうことなんですね。
まあ、ちょっとネタバレになっちゃいますけど、でニャカネミー賞取ってすごいあの編集の技術をね買われてね、2巻はあの超大作の2の監督を任される。
あ、
でも
あだ編集でアーダコーダするのは2巻ってこと？
いや1巻になります。
あ、
けど、1ページもない。
あ、なるほど。じゃあほぼあの苦悩して七点抜刀する編集して七点抜刀は2巻ってこと？
2巻編集にはフォーカスしてないんだけど、まあ、お金集めとかはもう完全にそうですね。で多分監督がまあすごい後半どんどんもう監督でしょ人が監督になってくるじゃないですか。アシスタントから監督にもなるし、この映画のなんか監督のちょっと師匠説的なとこも出てくるじゃないですか。これ多分自分のこと入ってるなというか、パンツ脱いでるなというか。
それはどこら辺で自分の経験をって？
経験かもう完全にそうですね。その原作にあるテーマで幸せは創造の敵だみたいなとこあるじゃないですか。でそこは一応漫画の中でもその決め台詞として使われてるんですけど、ここまで掘り下げてはない、
うん、
映画ほど。映画版はむちゃくちゃそれ掘り下げていて、まあ、そこになんか監督の思いがあるのかなと。で最初にあのマリーン撮った監督に、先輩監督にジーンが聞くじゃないですか、うん、初監督に選ばれたパーティーで、うん、どうしたらいいですかねみたいなこと言うと、その大衆受けとかそういうんじゃなくて、もう誰か一人のために撮るといいよみたいなアドバイスくれるんですけど、そこの、
うん、
ここは漫画にないんですけど、ポンポさんにむっちゃ寄っていくでしょ、そのセリフにかぶせて、うん、誰か一人のために撮ればいいよって言ったカットでポンポさんをむちゃくちゃ抜いてるんでね、うん、だからこの話はもう完全に、まあ、少なくとも前半はジーンからポンポさんへ向けた話なんだろうなって思ってたんですね、僕は。でも後半どんどんどんどんジーンの話になっていくじゃないですか。で映画の中で自分を見つけるみたいなそこまで行って、でそれが結果的にはジーンが撮ったさマイスター見てポンポさんが映画大好きって言うっていうとこまでこう落とし込んでるから、もうむちゃくちゃ構成としてはすごいいいなと思うんですよ全体的には。
あ、でまあ結局あの編集での苦悩のシーンも結構ポンポさんに伝えるために、
うん、
まあ、追殺も必要だったっていう話だった
ことですね、
うん、
だからでもその過程でやっぱ自分を入れないと映画にならないんだっていうところはすごいなんか響きましたね、うん、アンノイズムじゃないですけどあの病院に抜け出すとことかはもう完全にないですからね。
ああ
倒れない、まず原作は。
あ、倒れない。あ、まあでもそうだよね、この V 字回復というか、まあ、ラストバトルが必要だからな。
そこはね、
ちょっと長めにやんないと。
多分ほとんどの脚本家は同じ判断するんじゃないかな。原作そのままなぞって映画は厳しいって判断するでしょうね、
うんうんうん、
尺的な意味でも威力的な意味でも、
まあ、やっぱ映画であるでしょうかね、まあ、正しい判断
です。そうです
ね、まあ、ちゃんと盛り上がるしね、うん、まあ、あとパワープレイの感じはちょっとあるんだけど、まあいいんじゃないですか。天気の子もそんなんだったし曲がねかかるよね、すごい、
はい、
ハイトーンボイスのね
はいはい、はい、
キャッチー2曲ぐらいあるもんね。だからアランのとこと
ありますね、
ちょっと天気の流れ、天気の子のイズムが
結構僕どこの場面にかかったかまではちょっと覚えてないですけどね、あのカフちゃんが歌ってるやつがあって、
いやもう、ああそっちね、
VTuber が出てももう違和感ないなと思いましたね。普通にうまいし、
まあ、そのだ、まあ、ポンポさん結果的にポンポさんダメだったってのはあるんだけど、 でもさ、追殺頼むときさ、ポンポさん拒否いるじゃん。
ポンポさんいたらだってもうそこに起きないから
じゃあポンポさんに頼むじゃん、追殺したいってさ、はい、まあ、そこでポンポさんは、まあ、プロデューサーとして拒否いるわけじゃん、うん、一応、まあ、渋るわけじゃん、
う
ん、
そうですね。
でもそれって映画大好きというか、映画、いい映画を作ろうっていうベクトルとは逆に向いてんじゃないかなとか思っちゃった。
そこなんですよ。それね、あの2巻の内容を入れ込んだ弊害というか、
弊害、お
2巻は
カンパしてた俺
2巻はジーン君とポンポさんの対決なんです
よ。なるほど。
でジーン君会社辞めるんですよ。
ああなるほどね。いやそういうのがないとね。
そう、そうなん
です。ぬるま湯やねんな。
そうなんです。
前編通して。
いや、2巻熱い。そうね、本当に。
チャンス。まあ、そういうバランスだったら全然いけたんだよな。
だから多分
ね、なるほどね、
そういうのを一本の映画なんか入れなきゃいけないから、ちょっと先輩が気づいたような層が出てるんだろうなって。
あ、まあ、じゃあ原作者はそこまで多分理解してるって、
自覚的、
自覚的だよ。そのあの一巻だから一巻の感じだと、まあ俺は推測だけど、うん、まあ、今回の映画のような感じだとぬるま湯だっていうセンスは多分持ってるってこと。
持ってますね。だってもう完全にその映画オタクへの接待プレイでしょ。
接待プレイだよね。なるほどね。
あとちょっとなんかこれメディアの違いですけど、マイスターの脚本を最初 G に読ませるじゃないですか、ポンポさんが。でこの映画で一番いいシーンはどこだっていうところでヒロインが振り返ってアリアを歌ってる場面だって言って、でまあそれを聞いてポンポさんは監督に起用するわけですけど、そこの決めのシーンをねどう演出するんだろうってずっと思ってたんですよ、映画の中で。あの漫画だとそこだけカラーになるんですよ。どうすんだろうなと思ったら、あんまりハードル上げすぎたいやいや、すごい良かった。作画良かったけど、
漫画のカラーになる声は相当だもん。
相当でしょ。
なかなかね、
なかなかね
超えていけない。
いやまあでも全体的にはアニメーションのクオリティとしてはめちゃくちゃ高いなと思いました。初めてお名前見る制作会社でしたけど、クラップさん。
ああ、そうか、そうか。いや、もう全然、めちゃめちゃ綺麗だし
ね。綺麗ですね。あとなんか、映画内映画ものってあるじゃないですか。
うん。
雨に歌えばとか。
作中作ね。
カメラを止めるなんとか。
バックマンとかね。
あ、ちょっと、今バックマンの話出たんで、ちょっと。
何出た？
バックマンの話今出たんで、ちょっと言うていいですか。
あの、いや、俺ちょっとバックマンも思い出してた
んだよ。そうなんです。あのね、編集シーンあるじゃないですか、
うん、
で、普通に編集シーンを映像で見せようとしたらもうキーボードカタカタしかないわけですよ。だからそこをどうやって視覚的に訴えかけるかって考えた時に、まあ、監督の選択はバックマンだったんだなと思うとちょっときついわっていうか。もう俺バックマンの時もそう、正直きつかった。あれめちゃくちゃ頑張ってるんですけど、なんかルローヌ剣心のアクションスタッフとか呼んできて、今回だからジーン君が編集してるっていうのをこうアニメーションとしてなんかカットしていくシーンだから、まあハサミを入れるっていうところから剣その剣を振り回すアクションシーンみたいな感じでやってるじゃないですか、もうちょっと他にないかっていうか。俺バクマンの時も思ったんですよね。なんかバクマンの時も G ペンをさ剣に見立ててニーズマエジとチャンバラみたいなさありましたけど、なんかないんすかね。
それの一番の見せどころとするとちょっと荷が重いよね。
そうですね。
まあ今回はそれだけじゃないから、まあその他のこう思いとかがメインであって、まあ見せ方としてそれを選択するぐらいのバランスだったから、まあまだ
、はい、
俺はまあまあと思ったんだけど、まあ、バックマンの方がきつかったかな。あとバックマンの良くないとこう踏襲してたなっていうのは、その前半のポンポさんすごい、ポンポさんすごいっての言葉で全部言っちゃうとこは、バクマンと一緒だったな。 お前賢いよみたいなそれはストーリーで見せてくれないと
まあそれこそ、まあでもそれちょっと漫画原作のちょっと難しいとこかもしれないですね。うん、漫画だとちょっとやっぱセリフの力っていうのは効果的なんで、演出法として、うん、それをそのまま映像に落とし込むだけではちょっとダメってことなんですよね。
あと再生試みよがしにこう できたじゃないけど、再生ピッてこうエンターを押すんだけど、タイムライン走るのはスペースなんだよな。
そうなんですよね。そこ多分まあ分かりやすくってことなんだと思うんですよ。あれプレミアだから使ってた、
うん、明らかプレミアだもんね。
分かるんですけど、
あ、まあ、キーボードカスタムかな、じゃあ
エンターで使いづらいですよ。エンターで使いづらいですけどね。あとどうですかね、なんか気になったとこありますか。
いやでもまあだいぶだいぶ解決したけどその、うん、一回ポンポさんと離れないとちょっとさすがぬるま湯すぎ
る。まあそうなんですよね。
うん、一番でかかったな俺は今回。
まあ追殺のシーンがなんで必要だったかっていう話をちょっとしたいんですけど、あれってまあ今までずっとポンポさんのためだけにこう映画を編集してたんだけど、その中で、
うん、
まあ自分がいないっていうことに気づいて、
うん、
そのためにはまあ追殺が必要だったって流れになってるじゃないですか。
まあまあそうなっちゃってる。
あのまあ、マイスターの中の話だと、あれはだからまだ離婚してない部分で幸せだったシーンなんですよね。ただ音楽家としてはそれはやっぱそのこの作品のテーマである幸せは創造的理論でいくと切り捨てなきゃいけないんですよね、音楽家としてネクストステージに行くためには。だそこと編集でカットしなきゃいけない、切り捨てなきゃいけないっていうところをまあすごい欠けてるいい場面だとはすごい思うんですけど、あそこで奥さん役にね、
うん、
使うじゃないですか、
有名女優
マリーヌヒロインをね、
うん、
あそこを見た時にもう僕はもう2巻がないなと確信しましたね。
あーそう、
2巻はジーン君とあの人の、うん、
ミスティア、
あ、そう、ミスティアさんの本当にもう、うん、タッグジーン君、ミスティアさん軍 VS ポンポさん。
あ、そうなんだ。
もう完全に、
熱い、ね、
熱い、すごい熱いんですけど、
最後なんかこうわざわざ変装したって話でさ、
うん、
下りがあったじゃん。
はい、
でこのジーンに撮ってもらうときは、ジーン監督作品に出るときは主人公でっていうところが、うん、あのみんな主人公好きっていうハーレムもののお約束っぽかってよかったそこは
だから原作ファンとしては一応2巻のことの目配せはあるんだなと思います。
まあでもそこ女優としてのプライドも見せたし、あんな全然出てないキャラなのにそれだけの短いエピソードでこう、
ね、持ってくよね、
教授が表現されてて、うん、すごいいいなと思ったね。それ
ナタリーとその共同生活するとこも、うんうん、まあ、むちゃくちゃ節制してるしね、あの人はね、
うん、ああなるほどね、
トレーニングしてるしでね、
おいで
そナタリーなんですよ
え、ナタリーに行くの、新妻問題に行くの、どっち
あれ、新妻さんじゃないの、ナタリーは、
ナタリーは違う、
あ、
新妻さんはその歌担当、
歌担当だけか、あ、じゃあ すごいマイナスプロモーションしてしまった、ナタリ
ー問題、ナタリー
問題、大谷さん問題
大谷さん、演じる人
いやもうちょっと演技的にどうすかマジで、
あそこ、あそう、いやあんま気になんなかった、
嘘でしょ、まあ、もう俺が声優オタクだから
どういうことだった、
いやちょっととクオリティが
何、嘘臭いってこと、
いやもう単純に
えただただ下手
そう
えどうこの人は、あ声優じゃないの、
他方でさ、だって清水さんだってさ声優初挑戦でさむちゃくちゃ良かったよ、
うん、清水さんっていうのは誰の
ジーンくん、
ジーンの役の人、
うん、むちゃくちゃ良かったよ、
だこの人も俳優なんだ、
ね、そうなんですよ、
確か
に。だって大塚明夫とかですよ、脇を固めてるのミステリアさんだって角間さんだけど、まあ明らかにそのジーン君とナタリーがちょっと俳優畑の2人で、まあでも清水さん大変素晴らしい演技をしてる一方で、あれ僕最初はね、そういうなんか演技プランなのかなと思ったわけです。そのどんどん
のような気もするよ、ね、
でしょ。ナタリーが女優として開花していくに合わせてどんどん上手くなっていくんだ、あそのパターンなんだって思ったけど
、はい、スローボールを見せてて速球を後から混ぜるパターンね
でもさ、このさ、おもう遅いストレートとさ、もう超絶遅いスローカーブみたいなさ、あの往年のさ、オリックスに行ったさ
ああ、星野、
星野みたいなピッチングスタイル
いや、よく言うと星野、いや、よく言うとって星野はいい選手だろ
いや、いい選手よ、だからそのさ、
だから蓋を開けてみれば速球はなかったとまあでもやっぱあんまりポンポさんの方向いてるし、そうも話してる感じではあんまナタリーそんなそんなだった。
なんかでもその映画版に関して言うと、ちょっと先輩もさっき言ってましたけど、まあラブコメ要素にしようとしてるから、
うん、
ナタリーと結構接近していくじゃん、こう看病してもらったりさ、
うん、
だそういう意味ではもうちょっとも
うちょっとちゃんとしてほしかったまあね、
まあ、デジロは増えてるわけだからまあね、あくまで個人の感想ですけど、
だもっと上手ければもっとデジロも増えてた可能性もあるってことだ
よマジ
でそれ、だからあの編集代券で切られてる可能性あるよね、これかっつって、うん、ズバズバこう喋りか、音響監督何やってんだズバズバ
ドキュメンタリーで公開してほしいよね
そういう意味では結構ビッグバジェットなんだな多分な角川、
いやーそうでしょうね、あだから先輩は角川に反応してた
いやそういうことじゃない
まあちょっと僕はもう全部ぶちまけ
るってことですねいやまあ俺もぶちまけるってその原作はそうなんだっていうところ
ぜひ原作おすすめですよ。
なるほどね、ちゃんとしてるね、ちゃんとアンテナあるね、いいアンテナをね、原作者はね。
相当なんか映画に関する設定とかも、うん、映画の中でもちょっと出てきましたけど、好きな映画みたいなの多数じゃないですか、
うんうん、
そこに対するその情報の付け足しは原作むちゃくちゃありますから、
なるほどね、
映画好きこそね見ても、
まだそれをやっぱ映画で出すのがちょっと難しかったっていうのはやっぱあるんだろう、
ね、難しいですよね、
うん、
まあ、そんなとこですかね、ポンポさんに関しては、うん、ちょっとね、はい、次回なんですけど個人的にはキンゴジーきたいなと思ってるんですが、
コング VS ゴジラで、ね、多分タイトルね、
金がないと、
うん、金ないえ、なんでなんであ
れオリジナルのさ、昔のやつもあれなんじゃないですか、コングなんじゃないですか、もしかしたら
違うのかな、あのキングオブモンスターズ
はい、ね、一緒に見ましたね、
見たね、
それこそ東方日比谷で、
あ、そうだね、あんなに怪獣出てんのに眠くなるってい
う、僕も途中であの寝落ち仕掛けてますからね僕は
まあでもそのやっぱ納得いったのはあんだけ怪獣出ててっていうの、まあ、町山さんが言ってたんだけど、こう、
はい、
ツッコミがいないって話がすんげえ納得いったよね、その俺はそう、俺はゴジラ大好きだ、ゴジラのためにみたいな、で私は世界を救うためにキングギドラを復活させるみたいな、あと私はモスラを発掘したのしたからモスラを応援するのよみたいな、もう全員が怪獣側にいてて、こう人類側があんま出てきてないっていう話で、だ途中退屈になってくるっていうことを言ってた。あまりにもちょっと浮世離れしてるというか。でそれを担うのがあの兵士たちなんだけど、まあ、ちょっと こんなことして怪獣同士を戦わせるも、まあ、突拍子もないことじゃん。この計画で大丈夫かみたいなこと一瞬言うんだけど、でもそれくらいでなんかもうそういうのがあんまないから、まあ、冗長になっちゃうんじゃないかっていう話だったっけ。
まあね、ちょっとまあ怪獣目線すぎるかなっていうところはあるかもしれないですよね。
まあちょっと今俺がうまく説明できたかわからないけど。
いやまあわかりますよ、一本上司ってことでしょ。
まあそうだね。
今回でも監督は違う人なんじゃなかったでした
っけ。また変わった、デスノート撮ってる。
あ、ネットフリックス版ね。
ネットフリかな。
うん、ネットフリックス実写版デスノート。あ、小栗旬さんが出るっていうのは知ってたんですけど、あれなんだ、芹沢の息子なんだ。
あ、息子、お息子か。
あの、キングオブモンスターズでケン・渡辺がやってた。
あ、死んだもんね。
そうですね、あれがね、ゴジラ好きすぎて。
ゴジラ好きすぎて結構長めの
ゴジラオタクどうなるのかっていうことで、ね、
まあオマージュだからね、あれもね。
まあね、最初にやって
る
ね。
そう
あと、本田一郎監督もね、
うん、
入ってる。
監督毎回っていうか最初以外ほんと弱めだよね。
そうですよね、小粒ですよね。うん、ギャレスがゴジラぐらい。
うん、レジェンダリーはお金あるはず。
でもどうなんだろうな、これはゴールデンウィークに見たかった感じという。
まあね、あとこうに日本で言うとファブル2とかザ・ファブル。
あれ一作目僕見たんですけど結構面白かったですよ。
ああ、いや評判良かったよね、そもそもね。
うん、アクションシーンめちゃくちゃ
すごい
よくて、うん、あの岡田くんがアクション監督もやってるから、うん、すげえと思って。
スタントもねほとんどないっしょ。
やってますね、
自分でやってるもんね。
うん、ゴジラかな。これでもあれか、ネットフリックス版デスノート見なきゃいけないかな。予習いいかな。
あーでもコナンまだやってんだな。
コナン派。
いやまあまあまあまあ、ゴジラとりあえず行きますか。
はい、まあ今回ちょっとあれですかね、眠くならないこと期待してます。個人的に。
あれはだからキングコングは見たでしょ。
はい、
あれどうだった。
ドクロ島でしょ。
うん、
僕はまあ普通って感じ。よくも悪くも。
あ、まああれか、悪き悪キューレか、逆悪キューレか。
逆悪キューレ。
コング側がこう背景に出てくるやつだよね。あの夕日を背に。
はいはい。いやちょっとサミュエル頑張ってるな。
サミュエルね。
雑な印象です
けど。わかりました。じゃあそれ次回とかもう大丈夫、
はい、
言い残したことあります。なんか都議選についてなんかいいことあります。
都議選。いきなりちょっと
それかオリンピックについてなんか喋ってもらってもいいですけど。
あ、僕今たまたま偶然なんですけど、まあこれちょっと映像うん、僕、国立競技場のメモ帳を使ってます。
なんだそれは。しかもどこで
もらった
。あ、昔の。え、
これなんかなんか、
それ、え、見せて、もう一回見せて、もう一回見せて。え、昔の国立競技場、新じゃなくて。おお、
多分これ昔の。
あ、さようなら国立競技場。
ここが、いやー政治ね。どうですか。僕本当に昔から選挙カ
ー
死んでほしいと思ってたんですけど、今リモートワークじゃないですか。客がやって一理なしでしょ、こんなもん。
確かに、ああなるほどね、
うるせえっていうそういうとこありますよねちょっとアップデートしてほしいなと。
なかなかね、アップデートしないで有名だよね投票方法もね、
いや本当に、
まあちょっと我々は好きな映画館に投票するということでまあ今日はこれくらいでいいです
はい
、はい、じゃあ以上脱力
キネマタイムズでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
脱力キネマタイムズ、
それはいいんですけどね。